ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト
居酒屋ソンサタへようこそ。
今週のお相手は DJ コムと
MC ケイト、
アシスタントMC のきなこです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、
お疲れ様です。
はい、もうね、これ8月の第2週ぐらいでしょ、この放送
2週目ですね。うん、
あ、もうそうでしょ、もう夏真っ盛りなわけよ今。
そう、ね、
本当に
そうね、はい、
そう、もうね、もうあれ、ね、学生は夏休みだろうし、そろそろ私たち社会人もお盆休み、
お盆休み入ったとこですかね、
もうぐらいだよね、うん、だからもう今一番みんなテンション高いかもしれないね。
あ、夏、そうだね、長い休みだみたいな人多いかもしれないですね、もしかすると。
そうそうそうそうそうそうそう、でまあやっぱ夏といえばお祭り行くじゃないですか、うん、みんな
お祭りね、行くね、う
ん、はい、近所のだったりとか、まあ、地方の大きなお祭りとかみんな行くと思うんですけど、
行く、ね、
まあ、花火大会とかもいいよね、
うん、あ、そうだね、
はい、そこでやっぱでも気になってんのがさ、
お、
まあ、浴衣ってく方いるじゃないですか。
浴衣ね、いいよね、
お祭り、
はいはい、
あれを見るたんびに思うんだけど、俺はもう聞いたことあるのよ、都市伝説的な話だと思うんだけど、
はいはい、
あの浴衣の下は、
うん、
すっぽんぽんなんすかね。
あ、要は浴衣の人何も着てないんじゃないかっていう話ですね。
聞いたことあるでしょ、一度ぐらい。
あるね、あるね、まあ、そうであってほしいよね。
いや思うんだよ、見てて。あれは実際どうなんだろうね、本当に何も着てないの、あの下って。あの、
まあ、ランジェリー的なやつをね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
はい、
ノーブラノーパンなのかって話。
いや、そうでしょ、それは。
どうだ。
パンティーは、パンティーは履いているし、着物用の下着を着ているから、
うん、
別に皆さんもそうなれば、すっぽんぽんってことですよ。
そういうことですよ。
ちゃんと下着は着物用の下着を着ているので。
着物用の下着を着てるんだ。
うん。
着物用の下着って何？さらし？
なんか長襦袢みたいな。
なんかくるくる巻くやつですか？
え？
くるくるというか、その着物のめっちゃペラペラなみたいな。
ペラペラ？
薄い白い着物だよね、長襦袢って。
あ、そうそうそうそう。うんうん。
だから、うん。
着物2枚重ねしてるってこと？
まあそうだね。
いや、まあでも下着、着物用の下着だから別に。そんなん言ったら、うん、ブラジャーも下着だから。別に、すっぽんぽんではないけど、そんなん言ったらみんなすっぽんぽんすよ。
2枚は2枚ってこと。いわゆるブラジャーはしてないんだじゃん。
そうっすね、してないですね。
へ
ぇ、うん、なんかそれだけでさ、俺の中の夢が弾けるんだけどさ、
うん、
すごい、
うん、
じゃあ、
そうなんだ、
あの浴衣のお胸のあたりはとても柔らかいってことだよね、きっと。
そういうことだよね。
あのさ、ブラッジャー独特の硬さがあるじゃん、その
だ、あと、盛るでしょ、ブラジャーって。
あの、だってそうか なんだろうな。どこを突っ込めばいいんだろう。さ、なんかお前、もう特定しているブラジャーの話をしてますよね、コムさんも。
あの、俺が話してる
ブラジャーにもいろいろある。
いろいろあるよね。
あるけど、俺はもう、あの、なんだろうな、職人が1ヶ月ぐらいかけて作ったような刺繍が施されてるのを想像してんだけど。
なんか刺繍の多
くない？最近意外と少ないと思うんですよね。
あ、そういうの少ないの？
特定してますよね、本当。
いや、もうすごいじゃん。すごくない？すごい。俺、ちゃんと
やなんか。でもさ、昔のさ、時代に、そんなブラジャーなんてあるわけないもんね。洋風的でしょ、あれって。すごく。
まあ、洋だよね。完全に洋だよね。
あの和の服の中にあれがあるわけないもんね、確かにね。じゃあ、何があるっていうと、何、その、もう一枚着てるだけなんだ、中に。
はい、まだ着物用の下着を着ているから、なんかさ、あの、ブラジャーに変わるものはつけているというか。
あの、でも布やぞそれ。
さらしとはまた違うんでしょ。あの、ま、くるくる巻くようなさらし
とは。さらしの場合もあると思いますけど。
そういうこと、あの、包帯巻いてるやつだよね。
あ、そうそう、俺そのイメージだったんですけど、そうじゃないんだよね。
そうじゃない。
そうじゃないんだ。
そうじゃないっす。
そうじゃないなら、それブラジャーの代わり果たせるかね。
いや、果たしてないと思うよ。だってそれはさ、これはさ、もうもはやさ、それねえ、うん、ノーブラじゃん、それ。
ノーブラだね、それは
もう。そう、だから、こう、タッチした時に硬さがないわけよ。もう完全布しかないんだから。
そう、そういうことだね。
あの、職人が作ったワイヤーかけるようなやつはない。
職人が大体それ本当に作ってるんですか？
え、見たことあるでしょ、あのさ、とてつもないこの複雑な
機械が作ってるでしょ、そんなもん。
おいさ、いや、あんなの現代の機械はもう生成 AI 使ったって作れないって。
手作りだろ。職人さんのあれって、
あれ手作りでしょ。あれすごくない？俺、あれ作れって言われたら相当に
大変高級なものなんですね、本当に。
ああ、もう、いや、だからね、あ、でも、疑問が解けたわ、一個。そうなんだ、やっぱり。
じゃあ、あながち間違いじゃないんだね、コムさんが言ってた、その、
そうなんだよ。
都市伝説は。
そうそうそう。
いや、
間違ってるぞ。
でも、着物用の下着を着ているから、下着はつけていますので、すっぽんぽんではないです。
すっぽんぽんじゃないんだね。あ、そうなんだ。
でもさ、下着はつけてるんで。
まあ、さらしってさ、ちょっと夢あるよね。
さらしではない。
さらしの夢？
さ
らしはつけてないんだよ。
さらし。
だってさ、さらしってさ、もはやさ、なんだろうな、もう、レア中のレアじゃん。
待って、さらし巻いてる人ってさ、祭りでみこし担ぐさ、女の人とかってさ、
そうですね、
さらしだけでやってるよね。
まあ、やってんね。だからあれはもうブラジャー見えてるのしか一緒だからさ。
もうあれだ、ビキニと同じってことだね、要はね。ブラジャー。
あ、そういうこと、
うん、水着みたいなのだね、あれ。
あの、さらしってさ、あれはどういう原理であそこに留まってられるの、あの子たちは。
あ、ずり落ちない。
そうそうそうそう
そう。そうだね、肩ひもないじゃん、さらしにはっていう話だね。
でしょでしょ、あれさ、相当な勇気がいるよね、あれ。しかもさ、激しい運動、みこしショーとか祭りに出る感じの時に使うわけだから、相当じゃん。いや、俺もな、人生さ、それなりに長く生きてきたけどさ、今までにこう、あの、こう、こんにちはってした時に、さらしだったことって、一回もないの。
どういうこと？
こんにちはってした時に。
さらし巻いてる人にね、出会ったことない、ね。
こんにちはってした時に、さらしだった時、一回もない。
あの、細かい話ですけど、その、さらしっていうのは包帯じゃないですか。要は巻いてるわけでしょ。俺、最後どう止めるんかがちょっとすごく想像つかないですけどね。包帯って巻いた後に、なんかピッピッって止めるやつあるじゃないですか。ゴム。
あるあるあるある。
金属の。
ゴム。
さらしの最後はどう止めるんですかね。挟むんかな。
挟むんじゃない？その一周前のやつの下にくぐらせてキュッと引っ張れば。
心もとないね。
いや、その心もとのさ、逆にじゃあさ、もうどう、それ、もしそれに出会ってしまったときに、果たしてどうすればいいのかと。もうマナーがわかんないじゃん。
よ。あれって引っ張るんでしょ、だからあれは。
嘘だろそれはマナー違反な気がする。そんな違う気がする。もうこんな話で1時間かかってしまうっていう感じになっちゃうよねもうね。
じゃああのもう知ってる方、リスナーの方にお便りを教えていただくということで、
そう、もしも晒しを経験したことある人は、そう、なんつうのかな、もうどういうふうにあれが構成されてるのかっていうのをぜひ
教えて、晒しの仕組みをちょっと教えていただき、
そうそうそう、どういうふうに巻くもんなのか、あれ実際包帯じゃなくて多分特殊な布だと思ってるんだけど、そう、ぜひ教えてください。
うん、でもワンタッチさらしってありますよ。
ワンタッチさらし、これはもうちょっと掘り下げる、ちょっと時間この尺もうちょっと延長してワンタッチさらしについて、
ワンタッチさらしって何がワンタッチなの、どこワンタッチしてい
い、知らない、わからないけど。でもなんか最近ビスチェって流行ってるじゃないですか。
ビスチェ、
ビスチェって何ビスチェ、ネグリテみたいなやつ、
ビスチェってなんすか。
違う、なんていうんですか、ブラジャーの紐がないみたいな。
あ、チューブトップ、チューブトップみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、チューブトップのことをビスチェって、
ビスチェって言うんですか今。
いうのが流行って、そう。でもそれが、
そうだよね。
それっぽい感じでつけるのがあるっぽいですね。
だからさらしとか完成形だよねもうね。くるくるほどけないさらしみたいなもんだよね、うん、それはもう、
うん、
すごいな。だからさ、なんかさ、わかんないけど最近のさ、用物っつうのかわかんないけどそういうのってさ、立体的に T シャツでもなんでもさ、立体的に裁縫してあるじゃん全部。
はいはいはい。
でもさ、こう純和
布、
ね、和のものさ、もうさ、なんだろう、平面なんだよね、すべてのアイテムが。
そうだね、そうだね。
平らなのよ。それをなんとかこの立体的な体にフィットさせるための工夫、
うん、
これはもうね、俺もう本当カルチャーだと思うね。ジャパニーズカルチャーだよ。
で、そのカルチャーに、まあ、唯一触れられるのがこの夏の祭りだったり花火大会だと。なる
ほど。そういうこと、そういうことだから、ね、そう、もうちょっとね、みんなね、祭りを見る視点を変えてほしいの、そういうところに。
ああ、なるほどね。
いや、そういうところに変えたらやべえかもしんないけど。
まあだから日本の文化を
そうもっと楽しんでもらいたい、
考えられる、見れる時期だということですよね。
そうだね、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
そう考えるとまだね、今年の夏も楽しくなりそうですね、まだまだ。
もうだってさ、もう明日にでも祭り行こうかなって今思ってるリスナーすげえいっぱいいると思う。俺聞いて祭りどっかやってねえかなみたいな感じになってると思います。はい、というわけで、まあね、夏これからもね楽しいんですけど、これからね、あのちょっとね、これからなんだあれ、お盆休みに入ると思うんで、お盆休みにぴったりのコーナーに、ひなこレコメンドのコーナーです。
はい、このコーナーは私きなこがリスナーの皆さんにおすすめしたい音楽やお菓子など最近ハマっている一押しを紹介するコーナーです。
はい、さあきなこさん、じゃあ今週のおすすめは何でしょうか。
今週のおすすめは釣りバカ日誌です。
釣りバカ日誌いいですね。
いい単語出てきたな。
鈍いね。なるほど。
私のネットフリックス入ってるんですけど、釣りバカ日誌って入ってて、なんかそういえば見たことないなと思って見始めたんですけど、
なるほどな。
結構、衝撃ですよ。今の。最近の映画にはない、映画っていうか、うん、ドラマとかには見ない、なんか昭和っぽい、うん、その、オフィスでタバコ吸ってたりとか、
ああ
上司と部下のやりとりとかがありえない、うん、もう暴言吐いてたりとか。
ハラスメント的なね。
うん、そう。
今で言うと。
いや。確かにね、あの時代ってさ、当たり前のようにさ、こうやってたオフィスの光景って、今の人から見たら異次元の世界だよね、あれ。
確かにさ、釣りバカの最初の方なんてさ、そういう感覚で今見たらもう異次元かもしんないね。すごい世界観だろうね、うん、おそらく。
そうそうそうそう。あの時代作ってる人たちはそうは思ってなくて、普通にごく当たり前のオフィスを表現してたんだと思うんだけど、
うん、
ね、タバコ吸ってるだね、ね、女性社員にとんでもねえこと言うとかさ。
そうだね、そうだね。あんた結婚しなさいよとかさ、あとは。
もう、ね、一発アウトね、そんなのも。
まさにオフィスレディっていう仕事がもうそこでは確立されてて、お茶組とかね。
ああ、そうだね。女らしくしなさいみたいなのとかね。
あ、そういうシーンあるよ。
ある。
でもそのオフィスレディの役が山瀬まみと戸川純っていうのもまた受けるんですけど。
そうだね。時代を感じるし。
時代感じるな。
もうね、オフィスレディもなんかこうすごい抜けてるんだよね。力が抜けてる感じなんだよね。
うん。そうそうそうそう。いやでも山瀬まみ可愛かったです。
あ、でも
めっちゃピンクのベストみたいな。
制服でね。
そう。
スカートで。女性はスカートでね。そうそう、あんなん確かに今の時代、ね、制服で。
いないっすよね。
制服ですら変わってきてるのに。
うん、女性はザ・OL みたいな。
そうそう。男性は好きなスーツでね。
うん、おー。確かにね。
すごい時代だね。今考えると確かに。
そうなんだよ。だから、当時の人たちが見るのとは違う今の若い子が見ると感覚が生まれるだろうね。こんな時代が日本にあったのかと、令和の子たちは思うだろうね。平成令和の子たちは。
本当に。だからですかね。なんか、リニューアルしましたよね。平成くらいに一回、浜田岳くんが、浜ちゃん役で、
う
ん、
あ、そうそうそうそう。
西田敏行がスーさん役で、ドラマ作り。
そう
そうそう、一回やってましたよね。うん、それはちゃんと見てないんで。
あれやっぱりね、そうそうそう、浜ちゃんがスーさんをやってるから、西田敏行がスーさんをやってるから、やっぱりこの今までのね、釣りバカ見てる人はね、ちょっとこんがらがっちゃうんだよね。なんかどうしても浜ちゃんに見えちゃって、西田敏行は。スーさんではないんだよ。
同じさ映画の中で別のさ役をやらせるってすごく珍しくない？そんなことある？
もうだからあれはね、合ってるかどうかっていうよりももう気持ちの問題ね。スーさん死んじゃったからさ、
どうぞ、
そのスーさんの代わりをやれるのはもう西田敏行しかいないみたいなこう気持ちでやってる感じだよね、あれね。
うん、普通だったらさ、そのさ浜ちゃんが出世して社長になってますみたいな物語の方がさ、
そうだ ね、まあ、もうほんとスーさんは死んじゃったものとしてね、
そうやりやすいような気がするんだけど、そうじゃないっていうのがすごいね。
そうスーさんをやる
愛を感じるね。
そうなんだよね。
で、うん、だってあれですよね、社長が三国連太郎がそもそも釣りをやったことがなくって、浜ちゃんが釣りを教えるから社長だけど弟子みたいな関係なんですよね。そう
会社の社長が釣りの弟子なんだよね。
そう、う
ん、
妙な関係性。
そう釣りの時は立場が逆転するっていうところが、そう面白いから、そこは残さないといけない。
ね、会社の中ではその釣り仲間、釣り友達っていうのをもうずっと隠し通すんだよね。
いい関係ですよね、
うん。まあ本当、なかなかありえないだろうけど、面白いですよね、そういうところね。
うんうん
うん、まあ、
時代をね、やっぱり見ると、あれだよね、やっぱでも、あの時代の方がなんか人と人との距離が近かったよな。
いや、そうなのよ。
なんとなく見てて思うの。
今言うと、すごくハラスメント的な、そういう今じゃ考えられないようなシーンもいっぱいあるんだけど、すごく見ててもすごく平和的でほっこりする映画なんですよね。
まあそれこそそれが当たり前だったからハラスメントとも思ってないからね、相手ね。
そうね、まあそれが昭和なんですよね。
それが昭和なんですよ。
しかも西田敏行の浜ちゃん役は出世は絶対したくないから。
そう
釣りができないと意味がないみたいな感じで、その最初なんか徳島かどっかで働の部署で働いてたけど、東京に転勤してくださいっていう命令が出て、なんで東京なみたいな、そのほんまやったら本社に転勤になったらもうすごい出世やん、よかったやんみたいななるのに、もうなんでみたいな、
そう
海もそんな近くに船出せないしみたいな、
そうだよね、
東京なみたいな、そう
浜ちゃん不真面目だからすごく懲罰委員会っつって、すごく よく懲罰にかけられるんだけど、あいつはじゃあどこどこへ飛ばしましょう、あっちへ飛ばしましょう、いやダメです、あっちは なんとか湾があるから釣りができてしまいます、じゃあダメか、じゃあこっちへ飛ばす、いやこっちは川があってあそこで釣りができちゃいます、喜んじゃいますみたいなね、毎回そんなのがあるんだよね。
懲罰が懲罰にならないじゃないか。
そうそうそう。
だからあいつの懲罰は出世させることだみたいな。その懲罰は。
会社がね、バカなんだよ、会社も。そうそうそう。
めっちゃ面白いです、うん、出世させないと懲罰になる。
そうそうそう。
めっちゃウケる。
どこに飛ばしても釣りができてて喜んでしまうっつってね。
そう。うん、そう。
ああいうとこも面白いですね。
いいキャラですよね。
うん、だからもうちょうどね、ちょうどもうなんだろうな、ここでお盆休みみんな入ると思うんでね、ぜひあのリスナーの皆さんはね、この釣りバカを見てもらって、こう昭和を感じてほしいよね、
うん。
そうだね。
うん。
ああ、まあ、もう今見ると非現実的だけど、それが現実だった時代がちょっと前にあったんだよと。
うん。
うん、
そういう見方も面白いですね、映画ってね。
ああ、そうだよね、うん。映画ってもう記録だからね、やっぱり古くなってくるとね、その時代の。
うん、
いやー、素晴らしい話、ありがとうございました、きなこさん。
ありがとうございました。
もうね、だからもうこれでお盆休みやることみんな決まったと思うんで。
そうだね。う
ん、で釣りバカ日記今、いくつぐらいまであるんですか、これって。
20までありました。
20か。結構、うん、結構な量っすね。うん、
私まだ3、まあね、まあ、3なんで。
まあ、3なんですね。でも、長えな、先。
だんだんだんだん現代に近づいてきますから、映像のクオリティも変わってきますからね。うん、
まあね、そんなところも楽しんでいただいて、あの皆さん、ぜひこの休みは、うん、釣りバカ日誌を見て、みんなでね、あの時代を感じてみてはいかがでしょうか。
はい。
はい。というわけで、今週もお時間が来ました。そんな感じで、
サタデーナイト。
ご来店ありがとうございました。
今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じでサタデーナイト。
ここです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。